水小太郎です。今日はですね、まず最初からお詫びをですね、させていただきたいんですけど、相棒ののぶみさんがですね、ちょっとここのところ人気者すぎてですね、ちょっと風邪でね、今日は休ませていただくという形で、僕とですね、今回このラジオのプロデューサーをやってくださって、ところどころ毎回ね声が聞こえてらっしゃったかと思うんですけど、プロデューサーの鈴木直樹さんを
よろしくお願いします。
この番組のね、まあ、
代打ってわけじゃないんですけど、ね、
はい、この番組 の, そもそも企画とプロデュースをしてくださってる鈴木直樹さんというのは、はい、サンマークさんの伝説的な編集者の一人でもありながら映画なんかも撮る映画監督でもあって、で、まあ、この番組をプロデュースしてくださってるんですけど、どんな方なのかっていうのをですね、まあ、今日はのぶみさんがいないのがいつものですね、はい、ラブ&ナチュラルはできないので、のぶみさんなくしてはね、はい、やっぱりできないの で,
そうです、ね、
今回はプロデューサーさんの直樹さんとはどういう人なのかを迫る番外編をお届けしたいと思ってます、
はい、よろしく
お願いします。よろしくお願い
します。なんか改めてこう向き合うとちょっと照れが出てしまいます。
そうですか。そもそも直樹さんは、はい、結構映画も撮っちゃう編集者さんって、はい、そもそもいないじゃないですか。
そうですね、まあ、映画って言っちゃうとね、映画のプロの人たちからお叱りいただいたこともありますので、はい、まあ、僕映像作品という言い方をよくするんですけど、はいはい、まあ、自分の中ではあんまり変わらないんですよね。
メッセージを届ける、
はい、それが本っていう形なのか、はい、映像作品なのかっていうのは、はい、まあ、その表面的な違いだけで、はい、基本思いはあまり変わらないつもりではやってます。
なるほど、はい、なるほど。編集者さんというと、要は今の時代の空気を感じて、
はい、
今その時により多くの人に届く本をね、
はい、
特に今本が売れない時代と言われてるから、
そうですね、
売れない本を出し続けたら出版社さんやっていけないから、
はい、
空気を読んで多くの、ね、人に届く本を届けていくっていう仕事だから、
はい、
人によってはヒットメーカーの編集者さんなんかは、僕の知り合いでもいるんですけど、毎日本屋さんに行ってどういう本が並ぶのかって空気を感じてやっていく編集者さんもいるんだけど、鈴木直樹さんは全く真逆で、情報を一切入れない時期があったわ。
3年間ぐらいありましたね。今はもう、まあ、行かないわけじゃ、前よりは行かないわけじゃないんですけど、はい、まあ、本屋さんに行く頻度は多分他の方よりも低いと思うんですよね、
はい、今日はその情報を全く入れないことによって、
はい、
どうしてヒットを生み出せるのかっていうことを、うん、なんか聞いてくれてる人のね、
はい、
日常でも活かせる形のお話をね、直樹さんがしてくれる。
ハードル高いな。
ちなみに直樹さんという字は7つの、
はい、
数字の7に海の沖に出る、
沖縄の沖ですね、
沖なんですよ、
はい、
その素敵ですよね、
まあ、まあありがたいですね、はい、本当に覚えていただきやすい名前ですし、
はい、
まあ、世界の7つの海も沖に行ったら1つですよっていう意味でつけてくれたらしくてですね、
7つの海も沖に行ったら1つ、
はい、まあ、1つながりだっていう意味で、
はいはい、
まあ去年父が亡くなって、父がつけてくれたんですけど、はい、父に亡くなる半年ぐらい前に改めて聞いたら、あんまり意味はないって
。それは誰、いつ聞いたんですか、その素敵な理由。い
や、去年の3、まあ、理由聞いたのはかなり前なんですよ、
はい、
もう高校生大学生ぐらいの時なんですけど、
はい、
改めて聞いたのは去年一昨年の秋ぐらいに、
はい、
ところでっていうので聞いたら、
はい、
あんまり意味はないんだっていう、画数が少ない方がね、ちっちゃい時字書きやすいんじゃないですか。なんかという新しい話も聞きましたけど、
はい、
まあ、でも本当感謝しますよね。
もともとは編集さんじゃなかったわけですよね。
僕はね、もうそれこそ、そう、出版社入る97年の1月に入ったんですけど、
はい、
その前は、直は、まあ、訪問販売の社員だったりとか、
はい、
その前は産業廃棄物のトラックの運転手だったりとか、
はい、
あとはフィリピンクラブのマネージャーとか、はい、まあ、コピーライターの時期もあったんですよ、数年間、
はい、でそれはなんかどういう意味で転々としてたんですか。全く、
いや、今思えばやっぱり人のご縁ですよね。
ご縁で生まれたんですね。
はい、最初はもう洋服のパターンナーっていう仕事だったんですけど、はい、まあそこを数年で辞めて、まあ若気の至りで辞めちゃったんですけど、はい、そこからは本当にもう業種が自分の中ではつながってるんですけど、
はい、繋がってるんですね。
繋がってます。
その産業廃棄物のトラックの運転手も、
はい、っていうのはその働くっていうことが、はい、やっぱり自分の、 体力と、まあ、時には知力を使って働くっていうことが大前提、はい、働いて生きていくっていうことにおいては別にその何だろうが仕事に規制はないって、これも父がよく言ってたんですよね、
はい、
仕事に規制はないからっていうのと、僕がどの仕事についても一切何やってんだっていうのはなかった
んですね。なかったんです
ね。結構自由にっていうか、
はい、
それは結構鈴木家の、まあ、格好じゃないですけど、はい、まあ、うちの息子に対してもそうですし、うち何なんか見てても意外と自由にやらしてますよね、その辺は。なので、まあ仕事はもう一見転々としてるんですけど、はい、まあ最終的にっていうか、今のところこの会社もう20年
サンマークさんに入
ってお世話になってますよね。はい、早いもので。
直樹さんが作ってる本って、どういう、
ジャンルですか？
よく皆さんが知ってらっしゃるような感じのだと。
まあ、もう10年以上前の仕事を遡ったら、まあ、一番最初は東條百合子さんっていう、
はい、
自然食運動家の、
はい、
まだ今94、5歳でまだご存命なんですけど、はい、この方の本から始まって、まあ、生活に密着した実用書じゃないんですけど、やっぱ人が立つような、
はい、
その著者が立ってるパーソナリティが立ってる本から始まって、まあ、一番今読まれてるのはその原因と結果の法則っていうか、
はい、
自己啓発の本ですね。あとは絵本命の祭りだったりとか、はい、まあ、近年でいうと斉藤ひとりさんはもうなんだかんだ8年9年目になるんですかね。
サンマークさんでひとりさんの方は直樹さんが、
はい、僕は一応窓口というか担当をやらせていただいて、はい、あとはまあ野口鏡の法則の野口よしのりさんとか、
はい、
中村文明さん、まあ、文明さんは途中から僕に担当を継いだんですけど、
はい、
まあ、そういう方々、あと北川康史さんですね。
映画館だったやつ
ですね。はい、また必ず会おうと。もともと翡翠さんと、まあ、同じ年にデビュー。
あ、はい、北川さんですね。
スタバ、21さんから、
はい、
北川康史さんとか、はい、で北川さんとも別に自分からアプローチしたっていうよりも、
はい、
ある出来事があってご縁ができてって、結構そういうのが多いんですよ。
ご縁、その情報断食、
はい、
情報断食っていう表現されますよね。
はい、情報断食、そして2010年から3年間やってまして、
はい、情報を遮断すると、はい、情報を遮断しながらヒットを生み出すっていうのはどういうメカニズムが働いてるんでしょうかね。
これはですね、まあ、最近僕もちょっとある沖縄の、
はい、
F 先生っていうね、
はい、
翡翠さんも知ってる方の本を作りながら、まあ、脳のことを調べていくうちに、まあ、後付けでいろいろ分かってきたんですけど、
はい、
顕在意識と潜在意識ってよく言われますよね、
はい、
でこれはいろんな説があるんですけど、
はい、
僕なりに乱暴に言うと、まあ、生まれてきてから今現在の経験でなんか得た知識とか、まあ、体験とかっていうのが、まあ、顕在意識じゃないかな、
はい、
で潜在意識は、まあ、これもいろんな説があるんですけど、もともとその DNA っていうか肉体的なものが経験してきた、
はい、
お父さんお母さんおじいさんおばあさんとか、はい、遡っていろんな方の英知が遺伝子に入ってるんですけど、
はい、
そういった方々の情報が僕は潜在意識じゃないかなっていうふうに、
はい、
まあ、その魂とか言うとね、
はい、
またちょっと違う話になるんですけど、で潜在意識で例えば僕みたいに30過ぎてから出版社入って、
はい、
で特に本好きでもなかったし、
本好きじゃなかったんですね。
僕は本は映画とかお芝居は大好きだったんですけど、はい、本は多分同業者の人たちから見たら半分ぐらいも読んでないじゃないですかね、はい、そのボリューム的に言うとですね、はい、でやっぱり入ってみたら実務ではもう皆さんすごくベテランだし、
はい、
大卒の方は僕が入った時ですでにもう10年間、
はい、
大先輩ですから、まあ、普通に同じような方法を取っていてですね、
はい、
その顕在意識的に何が売れてるとか、
はい、そこで勝負したら勝てないと、
ね、もう勝てないです。今でも勝てないですね。僕はそういう土俵には乗らないってちょっとずるな考えもあって、
はい、
でせっかく30過ぎてから入れていただいたので、
はい、
できれば自分しかできないことで、まあ、会社に貢献したいなっていうのはもうこれ未だにあるんですね。
なるほど、自分しかできない この、みんなで何が売れるのかっていう研究の中ではすごい人たくさんいるし、
は
い、
そうですね、もうそれは歴代も含めて現在名前聞いたらみんなが知ってるような編集者もいらっしゃるんですけど、はい、僕はやっぱりそういう方たちと例えば勝負したりとか、
はい、
途中から考えなくなったのね、はい、2005年ぐらいから、はい、
一応最初勝負しようとしてた時期
もあるんですか？それは頑張ってる最初数年間ですね。
頑張った時期もある。
毎日本屋さん行って、
あ、行った時期もある
んですか？もうノートを作って、
はい、
何が売れてるとか、どういう色目の想定、はい、やっぱ想定の勉強もしたかったので、はい、どういうデザイナーさんがどんな癖を持ってるとかね、はい、何冊ぐらいやってるのかとか、はい、そういうのすごくもう躍起になって集めてましたね。
それでやってて、
はい、
これこの道じゃダメだなっていうのはどっから気づいたんですか？
ですね、それ一番気づいたのが2004年に、はい、その命の祭りっていう絵本を、
はい、
これもたまたま自費出版で、はい、佐賀の方が草場さんという方が自費で出してる本が売れてるのが、
はい、
たまたまのドラゴンボールの映画の脚本家が知り合いだったので、
はい、
彼がこんなのあるぜっていうので、はい、そこから出会ったんですよね、
はい、あれ命の祭りってどれぐらい今売れてるんですか？
今ですね、命の祭り、まあ、シリーズ5冊あるんですけど、はい、命の祭りだけで今22、3万は多分いってる
んですね。売れてるんですね。なんか道徳の教科書に、
はい、教科書に小学校3年生の多分8割ぐらいのシェアで載ってるんですけど、ね、つい去年末にも4年生の教科書からも、はい、オファーが来ましたので、多分来年以降4年生の道徳にも載ると思うんですね、はい。でそれがやっぱり絵本なので、はい、のぶみさんのね、
はい、
もうドストライクのジャンルですけど、やっぱり絵本って売れないって当時もう今も言われてるんですけど、はい、命の祭りもすごく相手にされなかったんですよね、はい、うちの営業とか、
はい、そもそもサンマークさん絵本強い出版社さんでもないですか、
ね、はい、楊松明さんとか数種類は出てましたけど、
はい、
でもすごくいい絵本だって僕は思ってましたので、はい、まあ、初版は結構頑張って作ってくれたんです、
はい、
ただやっぱどう売っていいのかわからないっていうので、はい、結構最初低迷してたんですよね、
はい、低迷時期もあったんです
か？ありました、ありました。2004年の10月に出したんですけど、はい、やっぱ年内は大した動きもなくて、
はい、
で著者と僕で沖縄に1週間滞在して、
はい、
まあ、小学校幼稚園で読み聞かせを
やり始めた、
はい、で当時の、
でも出版社さんって最初低迷して売れないと、
はい、
その後手かけてくれないじゃないですか。
そうですね、本当その自分から PR するのが上手い方だと、はい、うまくみんな載せながらね、
はい、
こうやったりする人もかなりいらっしゃるんですけど、
それを沖縄まで行って、
そうですね、もうそれしか術がないので、
もう最初スタートダッシュ失敗したけど、
はい、
これは売っていきたいと
思います。もともと沖縄の新味祭っていう専属用の話なので、はい、じゃあ行こうかっていうので、
はい、
で行って1週間7校か8校ぐらい回ったんですね、ですね、幼稚園とか小学校、
はいはい、
で当時の稲峰さんっていう知事にアポなしで、
はい、アポなしで行ったんですね。
たまたまいらっしゃったんですよ。
2人で
2人行ったんですよ。たまたまいらっしゃって、はい、で
ワクワクしますね。
沖縄タイムスかね、はい、沖縄琉球新報かな、はい、岸田さんがそこにいらっしゃってたまたま、はい、いやこういう絵本作ってっていうふうに言ったらえらい喜んでくれて、
はい、
で取材が始まったんですよ、
はい、
そしたら1週間の前半でそれが起きたので、
はい、
結構その著者が沖縄のラジオ出たりとか、
はい、
いろんな他の新聞の取材を受けたりとかで、ね、結構盛り上がったんですよ、
はい、
その記事が僕らがいる間とか帰った後に掲載されて、
はい、
それがどんどん次九州に飛びして、
はい、
で九州からどんどん北上してたん
ですよ、はい、
したら面白い現象が、そのおじいさんおばあさんが読み聞かせのボランティアでものすごい積極的に取り上げてくれたんですよ、
はい、
お孫さんと一緒に住んでないから、うん、やっぱり自分たちの、ね、存在を知ってもらうっていう意味でも、うんうん、
確かに、
したらそれが本当追い風になって、はい、あと NHK のテレビ本に夏川りみさんっていう名田総総の、ね、
はい、
方が朗読してくれたりとか、はい、本当に外枠からこうバーッと盛り上がってきて、はい、であれよあれよという間にベストセラーになったんですね。
そんな背景があったんですね。
そうですよ。でその動きを見ていて、もう自分の中ではこれはもう同じ動きをするよりもね、
どうし
よう、ある意味の流れに任せて、
はい、
であまりガツガツと売れる売れないとか、
はい、
で僕あの参拝のゴミ屋の時に、
はい、
もう捨てられる雑誌とか本って山ほど見てたんですよね、はい、これはもう同じそのラインでずっと同じように他の編集者さんってやってても、いかんなって思いがだんだんこう出てきたんですね、
はい、僕もくと。
でその時に中村文明さんとは出会って、
はい、
やっぱり人の縁とかあの何のためにそれをやってるんだっていうことをすごく学ばせてもらう時期があって、
はい、
っていう流れですよね。
でそれであの情報断食に一つの、
はい、
そこからご縁を、ね、あの情報断食することによってご縁を引き込んでるような結果的になってるんですかね。
そうですね、これ翡翠さん の, あの名言ラジオでもねあの言わせてもらったんですけど、はい、あの宇宙は真空を嫌うとか、あの、まあ、全ては真空を嫌うとか、まあ、いろんな説があるんですけど、はい、アリストテレスの言葉っていう人もいるし、あのアインシュタインが言ったっていう人もいるんですけど、はい、まあ、誰が言ったよりもその言葉がすごく引っかかった。
かっこいいですね。
で確かに真空状態になったところに何かを埋めようとする自然の真理、摂理が働くとしたら、
はい、
じゃあ僕たちも普段こういろんな情報をね、
はい、
僕もこう取り入れて毎日本屋さん行ったりやってましたけど、一回その空っぽになったら、
はい、
本当に必要なその自然の真理のね、
はい、
情報がこう埋めてくれるか自分の中から湧き上がってくるんじゃないかっていうのに、うん、
すごく
駆られたんですよね、
はい。
でまあ、今あの断食をする人とかプチ断食とか、はい、あとお片付けでシンプルになるとかって、まあ、すごく世界的にね、
はい、
こう流行ってるっていうか一つの気づきとして皆さん実践されてますけど、はい、まあ、それの講義で見たら同じことなんじゃないかなと、
はい、
いうふうに今は思ってるんですけど、
はい、
その時はとにかくもう、まあ、自分の限界じゃないんですけど今までみたいなやり方をしていたら多分僕のアイデアが疲弊するなっていうのをすごく思ったんですよね、
はい。
でそこから2010年の1月1日から2012年の12月末、
3年間
ですね。
編集者なのに本屋も行かない。
行かなかったですね。
テレビも見ない。
テレビはもうその時
捨てた、
はい、あのいやあったんですけどもう息子がちょこちょことなんか見るとか、はい、DVD 見るとか、
はい、
もうそれ以外は全く見なかったですね。
もう映画とか見ないんですか。
映画とか見ないです。
何も見ないね。
たまにヤフーニュースとかそういうものはもうさすがに、
はい、入ってきて、
ちょっとこう調べてくれとか、
はい、
著者がこういうニュースをあのチェックしてほしいとかっていうので調べなきゃいけないので、
はい、
そういうことはあの当然やってましたけど、
はい、
基本それまで毎日やってたこと、本屋さん行くとか、
はい、
何が売れてるかとか、そのテレビとか新聞ももうやめましたし、
はい、
その時でそういうのをやっていってちょっとこう自分の内面をこう動きを見てたんですよね、
うん、自分の内面見るってどういうことなんですか。
ですね、まあ、よく内観とか、
はい、
まあ、そういう、まあ、技法もあるんですけど、
はい、
僕の場合も当然自宅の家のことの中のこともあるので、はい、まあ、自分ができる範囲として朝起きた時にまずは湖をこうちょっと歩くイメージをね、まあ、それ未だにやってるんですけど、
はい、
朝起きて静かな気持ちになって約30分ぐらいまだベッド寝たままですよ。特にこう油を組んだりとか、はい、なんか手指でこう陰を作るとかそういうことは一切なしでね、自分ができる範囲で、
はい、
で山中湖みたいなああいう湖で誰もいなくてキラキラしていて、その湖畔を自分が歩いてるイメージの時に、
はい、
どんな音が聞こえるんだろうとか、あのどういうイメージが自分の中で、ね、こう、まあ、思考を止めるって実は止めたつもりとかなかなか止まってないんですけど、
はい、
本当はでどういうものが湧き上がってくるんだっていう、まあ、こう泉水が湧いてくるようなそういうやっぱイメージトレーニング的なことは始めましたね。
そうするとあの湖を浮かべてそこを30分ぐらいイメージの中で散歩するんですね、
はいはい、
でその時に聞こえる音とか
音とか
を
で面白いんですよね、
はい、
その湖のイメージしてるたのに急に小学校のグラウンドに変わったりするんですよ、
はい、
で何が起きたのかなっていうところを自分でこう遊びですよね、
はい、
イメージ遊び
で。そこからその企画につながっていくんですか。
え、それで一回その2010年のお正月から始めて、やっぱ最初の数ヶ月は禁断症状じゃないですけど、
はい、
やっぱり本屋さん行きたくなるんですよ、
はい、
それまでそれが拠り所になってたので、
はい、
もう自分の中からこうなくなっていく寂しさっていうのが、
はい、
すごく最初数ヶ月あるんですよ、
はい、
でところがそれを超えてくるあたりに、
はい、
あの気になることがね出てくるんですね、
はい、
で朝のその湖の瞑想の時にこれはもう自然ですけどこう問いが出てくるんですね、
はい、
で今日はどんな気持ちで動きたいのとか、うん、あのまあそれまでにもうすでに何十冊って本を編んでましたので、うん、あの自分がじゃあ読むとしたらどういう本が今読みたいのとか、
うん、
でそれはやっぱり普遍性があるのとか、
うん
まあ、命の祭りで一回、まあ、その前の原因と結果の法則で、うん、思いっていうちょっと原因と結果の法則の話になりますけど、うん、やっぱり思いがどう影響していくのか自分の環境だったり人生だったりっていう本がやっぱり数十万部出たので、うん、そのこの2つの体験がすごく大きかったんですね。
なんか自問自答が始まったんですね。
自問自答はその問いかけですよね、
問いが生まれてきて、はい、自問自答が始まってった
んです、ねはい、最初は拙いんですよ、
はい、
どんな本が読みたいとか、はい、そういうことなんですけどだんだんそれが深いところで、はい、あの太陽の大きさと地球の大きさってなんであんな違うのかとかあの水金地火木土天明星ってあるじゃないですか、
はい、
あれの絵を見たときに地球の大きさと水金金星と火星の間に地球がありますよね、
はいはい、
でこの距離がちょっとでもずれるとものすごく熱くなったり、
はい、
ちょっとでもずれたらもう氷の世界っていう話で、はい、なんでそんなことがあの調和は何なんだろうとかねそういう問いにだんだん変わっていったんですよ、
は
い、
それ湖の散歩中の
散歩中に朝にそれから半年ぐらい経ってですね、はい、2010年の6月ぐらい、
はい
僕はまあ5月生まれなので、
はい、
春がすごい好きなんですよ、
はい、
昔から今も、はい、で春先それまでの本も春か秋に出すっていうことで
やってた
ローテーションを組んでたので、はい、春ぐらいっていうのはすごく自分自身のこう抑揚が高まる時期でもあるんですよ、はい、毎年、はい、でそういうのも相まってちょうど始めて半年ぐらいからなんかそういうちょっともう少し深めの問いが出てきたんですよね、はいでその信仰を嫌って情報が外から、
はい、
内側から湧いてくるっていうこと、はい、そのだんだん五感もこう研ぎ澄まされていくので、はい、あの空腹になった時のように、はい、そうちょっとした動きとかにも何なんだろうとかって敏感になるんですね、はい、で6月以降にそんなこんなでやってたらまあこれは定番の話ですけどちょっとうちの息子が大爆発してね、はいこうやんちゃな時期に入ってて、はい、それがものすごく今思えば僕にとってすごく良かったんですよね。
何が良かったんですか？
良かったっていうのはその当たり前、まあ、結局息子とのこの数年間を振り返ってみると、
はい、
一番教えてくれたのって当たり前って何なのとかね、
はい、
常識ってどうなのとか、
はい
まあ、彼は学校行かなかったので、はい、やっぱり無条件に行ってほしいっていう気持ちが湧いてきてたんですね、はいはいでもやっぱり自問自答を取るとそんじゃ何のために息子が学校行けって言ってるかっていう問いも生まれてくるんですよ、
はい、
そうするとやっぱりずっと当たり前だと思ってたレールが実はもういくつもレールがあって、ね
はい、
ただ一つ選んでるに過ぎないんじゃないかっていう、
はい、
で、まあ、斉藤ひとりさんとかからもいろんな教えをいただいて、はい、よく平均台そのこう生きなければならないってほとんどの人がね、
うん、
幻想とか常識にとらわれてるけど、うん、みんなが言ってることって結局もうこんな15センチぐらいしか幅がない平均台をよろよろしながらね、
うん、
歩いてもその左右は落ちたら底なしぐらいの印象で歩いてるんだと、
うん、
でも意外と降りてみたら広い広場が、ね、広がってるだけなんだよっていうのを聞いたんですよ、
うん
でそれも一つのやっぱり情報だったんですよ ね、
はい、
だからそういうのが
その息子さんとの葛藤から自分の常識がある意味壊れて映画も撮ってみたりとか、そういうこと
そうですね結果的にはそうなんですよまだやっぱり時間がそこからかかって、はい、もうでも6月ぐらいには息子が爆発する直前1ヶ月前ぐらいにはもうその映像作品を作ろうっていうプランは湧き上がってたんですねでそれはどっちかというと映画を作りたいというよりも、うん、やっぱり僕ら出版社って、
はい、
たくさん本読んでいただいても、
はい、
どういう方がどういうその生き方をしてる方が読んでるかって目で見えないんですね、
はい、
当然その数字では来るんですよ、はい、何万人とか何十万人とか、はい、でもそれはおかげさまなんですけど一体僕自身も 自分のことを見つめ始めてると同時に、僕が作った本をどういう方が読んでくれてるのかっていうのをすごく知りたくなってきたんですよね。で、そういう方が集まる場を、まあ、イベントもやってましたので、はいはい、それまでに。じゃあ、もっとその同時多発的にね、
はい、
1個のイベントだと、例えば翡翠さんの講演会だと、うん、東京でやってる時に、同じ日に新潟でやるってのはできないじゃないですか。
うん、
だけど、これが同時多発的にやるには、どういうことが可能性があるのかなと思って、行き着いた先が映像だったんですよ。
なるほど。
というのも、6月ぐらいから。でその時に北川康さんとの出会いが向こうから、
はい 来た
んですね、北川さん自身が来たんじゃなくて、はい、ある本屋の店長を介して、はい、いやこんなね大手の出版社から売れないってボツになったあるんだけど、その誰が書いたかね、はい、聞かないで読んでくれっていきなり来たんですよね、うん、8月ぐらいに、
うん、
でこっちはもう超ホットな夏だったので、はい、もう会社も半月ぐらいお休みいただいて、はい、爆発した
息子さん、
息子をね、はい、海に連れてったりとかね、はい、海に連れてなんとかなるんじゃないかと思って夕焼け見に行ったりとかね、はい、何ともならないんですよ、
はい、
本当にね昔の青春ドラマみたいに、はい、ちょうど3時ごろ家出てね、はい、夕方ぐらい
会社行ってなかったんですね、
半月ね
休み息子に付きっきり
3人社長に直談判して、
はい、いい会社ですね。
いやまあ、ちっちゃい時からね、当然、はい、うちの社長も知ってましたので、
はい、
それは大変だっていうのがね、
はい、
まあ、僕に有給も足して、休みをくれたんですよ。
はい、
で、海行ったりね、はい、なんか山登りに行ったりとか、
一緒に、
一緒に
高校生の
茶髪のね、茶髪でも、中学生ですよ、まだ。
あ、まだ中学生、うん、
中学1年生だったので。
中1でそんな大爆発。エネルギーが強いんですね。
すごい、超爆発でしたね。
はい、
もう、ある1日で、全く違う子になっちゃった。
これになっちゃった。
表面的には、ね。
はい。
もう彼の中でも、今思えば、彼は必ずやっぱり噴火があって。
あったんですね。
でそんなこんなのね、本当に暑い夏もね、僕もたくさん泣いたりとかね、もう一切笑いが消えましたね。
ああ、その、
家から
期間、うん。
で、その時にそういう本屋さんの店長が来たんですよ。
はい。
そういう。
はい。
でも、こっちはそれどころじゃないから、受け取るだけ受け取って、もう生返事でね、
はい、
じゃあちょっと時間があって読みますって、ね。でも、ある日、息子と大喧嘩して、彼が出てっても、帰ってこない日があった2日間ぐらい。
はい、
で、その時にもう、こっちも格下して寝れないんで、
はい、
じゃあこれじーっと待っててもね、もう夏の暑いし、うん、で、その原稿を読んだんですよ。
はい、
したらそれが、そのドロップアウトした息子とすごくオーバーラップしてね、
はい、
その売れないから、
なるほど、
捨てられた原稿と、
うん、なるほど、
で息子はもう新学期始まってからもう来ないでくれって言われたんですよね、
うんうんうん、
で僕は僕で校長先生に町から引っ越してくれって言われたんですよ、
うん、
公立の校長先生、
はい、
でそんなこんなもあってやっぱり捨てられた原稿と来るなって言われた排除された気持ちになってね、うん、親としても、うん、それをすっごい自分の中で合体して、
はい、
で結局まあ説得してこう本にしよう、
はい、
やっぱり最初はあんまり、ね、小説売れないっていうふうにやっぱり絵本と同じように、
はい、
ね、大体僕の本というのはあんまり見向きされないので、はい、やっぱ案の定ずっとその年をね2010年の秋ぐらいに出して、
はい、
ずっとやっぱ低迷してたんです。
低迷してたんですね。
もう全然動かなかったです、
ね、
はい。ところが2011年になって、
はい、
その店長があるテレビのレギュラー番組を持って、
はい、
そこでちょっと紹介してくれたら、本当に火がついた、
ね、はい。
そっからもう、だなぁと、もう、あれよあれよという間に6万も7万もあって、
はい、
で、結果的には映画化の話が出て、
はい、
っていう、でそれも、ある種情報断食をしてるときに、
はい、
まあ、著者の方は直じゃないですけど、
はい、
ある人を介して僕のところにやってきたっていうのはもう本当にの直球がドーンときたって感じですよ。
なるほど。でたまたま息子さんとのことで悩んでたからこそ、はい、
そうですね、
そこにものすごく共感する物語だったわけですよね。
本当にある意味ちょっと救われましたね、僕自身。
なんか今直樹さんの話を聞いてて、今SNS とかいろんなものあって、
はい、
時間があっという間に暇つぶししようと思ったら、
はい、
YouTube から、あっという間に時間だけ過ぎていくようなぐらいコンテンツが
ありますね。
あり
溢れてますよね。
で、そんな中で情報断食を入れないことで真空になることで、
はい、
その自分の人生にとって一番必要なものが来るんじゃないかなっていう。
やっぱりその場その時その名の通りっていう、ね、
はい、
言葉もあるんですけど、やっぱりその時の自分が、まあ、何か自分でやっぱりしたいっていう欲求は もちろんありますので、
はい、
自分が今一番しなきゃいけないことが来たような気がしたんですよ ね、
そう感じましたね。
だから世の中 そのちょうど当時の僕みたいに子育てをしてる人たち、困ってる人たちに、
はい、
やっぱりなんかお役に立てる本になるんじゃないかな
と、はい、
僕自身はすごく感じたんです
よ、はい、一旦まあね、直樹さんが3年やったって言ってますけど、
はい、
まず1ヶ月でもいいと思うんですね、
はい、
1週間でもいいと思うし、何か、ね、今までなんとなくやってて、
はい、
なんかなんとなくテレビ見てたとか、うん、一旦外してみると、
そうですね、
本当に自分の、うん、自分との心との対話をする時間が始まってきて、
はい、
そうすると本当に自分に今必要なものが、はい、ご縁が向こうから来るっていう、
はい、
真空の法則、
はい、
情報断食、
はい、
これいつかね、僕鈴木直樹さん本出すといいんじゃないかな。
いや、僕はね、本当に翡翠さんにプロデュースしてほしいぐらいですね、はい、やっぱ自分のことっていまだにわからないので、
はい、
やっぱそれはぜひ引き出してほしいなっていう願望は
あります、
ね、はい、絶対いろんな方のお役に立つはずだし、
はい
はい、
というわけでね、のぶみさん
もオルスの、
オルスの状態で僕もプレッシャーを感じながらですね、
はい、
お届けしてきましたが、ね、この直樹さん、時たま声入って来てくれてた直樹さんは、
はい、
この番組のプロデューサーさんはだいぶどんな人なのかっていうのが、ね、興味
がありがとうござい
たんじゃないかなと思います。
ありがとうございます、
はい、今日は聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございました。I'm gonna make it.